おはようございます。私は成長の家本部講師の三宮光雄です。第1回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生がお書きくださいました輝く未来が待っているをテキストに、感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。私は成長の家の集いで知り合って結婚した両親のもとで、4人兄弟の末っ子として愛知県に生まれました。私が両親のありがたさに気づきましたのは、昭和63年の夏、高校2年生の時でした。部活動はサッカーをやっていましたが、顧問の先生と意見が食い違い反抗ばかりして、とうとう自分から退部しました。それで高校1年から始めていたロックバンドの活動に力を注ぐようになりました。そんなある日、友達と旅行に行く約束をしたのですが、困ったことにお金がなかったのです。父に相談すると、4泊5日の夏の高校生練成会。練成会とは、合宿して成長の家の教えを学び実践する集いのことです。高校生練成会に参加することを条件に、旅行に必要な費用を出してもらえることになりました。そして練成会の当日、両親は、自宅から1時間離れた会場まで自家用車で連れて行ってくれたのでした。練成会の会場に着くと、玄関で元気よく高校生がありがとうございますと出迎えてくれましたが、私は何もありがたくなかったので無視をしていました。それよりも家で楽器の練習をしていた方が100倍ありがたいのにと思いましたが、旅行のためと思い、いやいやながら参加していました。しかし、運営の委員の方々は皆親切ですし、集まってきている高校生はとても同い年とは思えないくらいしっかりとした人たちばかりで、君も一緒に参加しようよ、必ず参加してよかったと思うから、などと声をかけてくれたので、私もこの人たちが言うことはもしかしたら本当かもしれないと思うようになり、少しずつ心を開くようになりました。練成会2日目の夜、上申行という自分の過去の悪い思いや行いを紙に書き、成長の家のお経の一つである甘露の方を読みながら燃やして心を清める行事がありました。上申行の後、父母にありがとうございますと感謝の言葉を繰り返し言い続けているうちに、私は父母に全然感謝していなかったということに気づきました。大音量で音楽を流したり、楽器の練習と称して高校へ行かなかったり、外出して夜中に帰り、寝坊し遅刻をたびたびしたり、勉強せずに成績はガタ落ち。私は両親へ感謝の言葉を唱えていると、これまで親不孝をしてきた自分の行為が走馬灯のように思い出され、これまで大きな愛で見守ってくれていた両親への感謝の気持ちと、自分が両親の意にそぐわないことばかりしてきて申し訳ないという思いが重なり、涙が溢れ出ました。両親の愛がこんなにもありがたいものかと感じたのは、これが初めてでした。その夜、寝床につき、小学生の頃に父から聞いた、すべての人に感謝できれば幸せになれるとの言葉を思い出し、これからは一切の人に、物に、ことに、感謝する生活を送ろうと決意しました。練成会が終わってから、練成会で教わった通り、両親に練成会に参加させてくださってありがとうございましたと言いますと、両親は大喜びでした。この両親が喜ぶ姿を見て、親の喜びは自分の喜びであり、自分の喜びは親の喜びであるという生命の一体感を味わうことができました。成長の家の大調和の神事。神事とは、成長の家創始者、谷口正治先生に神から示された言葉です。大調和の神事には、次のような一節があります。朗読します。汝家の兄弟のうち最も大なる者は、汝家の父母である。神に感謝しても父母に感謝し得ない者は、神の心にかなわぬ。朗読終わります。私は、両親の喜ぶ姿を見たとき、この神事の言葉がストンと胸に入ってきました。また練成会では人間は神の子であり、 うちに無限の可能性が宿っているということを学びました。どんな能力も練習次第で発揮されてくるというのです。私はそれまで学校の成績が悪く、クラスで最下位をキープするほどでしたが、人間神の子無限力を信じるようになってから、やる気がもりもり湧いてきました。また、父母に感謝できるようになると、学校の先生や先輩、そして友人にも感謝できるようになり、毎日の生活が楽しくて仕方がないようになりました。そうすると、成績も次第に上がり始め、高校を卒業する頃には、成績がトップクラスになり、自分でも驚くほどでした。成長の家では人生は大きな学校のようなものであり、人間の肉体はいわば人生大学の制服のようなものであり、父母はその人生大学に入学させてくださった恩人であると教えています。人生大学とは、国公立大学や私立の大学ではなく、人生勉強をするための大きな学校という意味です。私たちが誕生することができたのは、父母がいてくださったおかげであり、その父母を産んでくださった祖父母、さらに遡ってはご先祖様のおかげです。たくさんのご先祖様がいて、その一人がいなくても自分はいない。自分の命はご先祖の命とつながる尊い命です。ですからどんな時にも、父母やご先祖様への感謝を忘れてはいけません。成長の家前総裁谷口成長先生は、本日のテキストの173ページから174ページに、父母への感謝と題した御文章の中で次のようにお説きくださっています。一部省略して朗読いたします。本当の人間は、魂とか霊とか言われる目に見えない命そのものであり、その命は肉体が死んだぐらいではなくならない。つまり肉体は人生大学の制服のようなものである。普通の制服でも大小いろいろあるだろうし、形も色も違っているが、人間の肉体もそれぞれ色や形が違っている。けれども皆人生大学の学生であり、同じように死なない命の神の子人間ばかりなのである。さてそうなると、父母はあなたを人生大学に入学させてくださったありがたい恩人ということになるであろう。父か母か、どちらか一人でも欠けると入学できないし、入学手続きもしてもらえない。ことにお母さんは、入学前からあなたの肉体という制服を縫い上げてくれるために、ポンポコリンのお腹になり、スタイルが変わっても喜んであなたの入学を待っていてくださる。だから当然感謝しなければならない。またお父さんもあなたの生まれてくる家庭のために仕事をして準備を整え、お母さんを優しくいたわってくださる大切な人だ。朗読を終わります。ここにありますように、私たちの両親は私たちを人生大学に入学させてくださったありがたい恩人ですから、恩人に恩を感じ、感謝の思いを常に抱いて生活するとき、本当の生きがいを感じることができ、生活全般が整ってくるのです。ここで千円札に肖像が印刷されている野口英世博士の親孝行にまつわる逸話をご紹介いたします。野口英世博士は黄熱病という恐ろしい風土病研究のためアフリカへ渡り、苦しむ人を救っているうちに自分が感染して亡くなられたという世界的に有名なドクターです。福島県の磐梯山のふもとの農村で生まれ、幼い時に手に大やけどをし、左手の指が固まってしまいました。天棒。天棒とは棒のような手という意味ですが、天棒と蔑まされるのを、お母さんは一生懸命苦労して医者にかけ、使える手にしてもらいました。その頃から、野口博士は、自分も気の毒な人を救いたいと医学の道を選んだのです。世界的に有名になった野口博士がアフリカから一旦帰国したとき、全国から講演依頼が殺到しました。野口博士はそのとき、少しでも母のそばにいたいので、共に行けるなら、 という条件で講演を引き受けたのです。東京、大阪、名古屋、京都。どこに行くにも福島から連れてきたお母さんと一緒。講演会の後、紳士がずらりと並ぶ晩餐会でも、お母さんを横に据えて、丁寧に洋食の説明をし、自分のナイフとフォークで小さく切って食べさせたと言います。またお母さんの手を引いて、大阪の箕面へ、もみじ狩りに行った時には、休憩した茶店でも、おっかさん、おっかさんと子供が甘えるようにしたっていろいろと世話をしたそうです。偉大になっても変わらず母を尊ぶ野口英世博士の心は実に尊いものだと思います。ここで私の体験に戻りますが、私は高校生の練習会に参加して、人間は神の子で無限力があることを学び、天地万物に感謝することの大切さ、とりわけ両親への感謝に目覚めてからは生活が楽しくなり、ボランティアで成長の絵の教えの布教活動に邁進するようになりました。さらに縁があって、平成6年に成長の絵本部に就職し、その後、平成14年に富山県、平成17年には小樽に転勤、そして今年の8月からは釧路に転勤になりました。どこの土地でも成長の家の信徒の方がいらっしゃり、温かく私を受け入れてくださいました。初めて住む土地での不安は、すぐに消えてしまうほどたくさんの愛情を受け、出会ったお一人お一人に感謝の思いでいっぱいです。平成18年に結婚し、二人の男の子が授かりました。毎日家族にも感謝しています。この放送をお聞きの皆様も、ご自身の身の回りにある感謝すべき出来事を探し出していただき、感謝をするようにすると、あらゆる問題は解決し、生活に喜びが湧いてきます。本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますことをお祈りいたします。この放送をお聞きの皆様に感謝申し上げ、本日の放送を終わらせていただきます。